では続きまして、約束のネバーランドの、衝撃の新連載第2回センターカラー大増25ページとなっていました。センターカラーは、絶望はいつも突然にという何か、口、怪しげな、恐ろしげな口に食われそうなエマさんという絵でした。
いや、まあ、鬼のデザインとかはね、怖く感じだったんで、それを引き継いでる感じですね。
はいはい。より象徴的な感じになってますけどね。
そうだね。
で、内容としましては第2話ということで、エマとノーマンは脱出計画を練ります。平和超えられそうだけど、ママは発信機を持ってるから逃げられないという展開でした。
いや、思ったよりペース遅いですね。
そうですね。うん、結構脱出してからが本番だとずっと思ってましたから、
うん。
脱出計画をそんな丹念にやるんだっていうんで、ちょっと、まあまあ予想とは違うとは言いませんか。そこまではいきませんけど、でも最有力候補とは違う展開にはなってますね、僕の中でも。
うん。でね、まあだから、僕は結構ね、早くめに盛り上がりが欲しいって先週も言ったんですけども。
はいはいはい。
結構、脱出が楽そうじゃないですか。
え？
え、だって、ロープ出せば越えれるんでしょ？壁っていう。
そうです。
壁の向こうはわからないけれども。で、別に、あれでしょ？たかだか発信機なんてっていう。
ああ。
そんなになんか、大きな障害っぽくも見えないんだけど、俺には。
ああ、なるほど。まあ、発信機。
そりゃあるだろうっていうくらいなんだけどね。
ああ、そうなんですね、うん。僕の中では今回の伏線の仕方で意外と脱出に時間かけるのかなって思っちゃいましたね。
はいはいはいはいはい。まあそうなんだよ。かけそうなんだよね。ただ、この現段階で、例えばこうね、まあ、ワールドトリガーで言ったら始末すればいいんですよ、みたいな展開で。最悪、ママ始末すればいいんじゃないのって俺思ってるから。
ああ。
で、実際に行けば、この施設で今30人くらいいるんだっけ？
はいはいはい。
30対1だからね。殺そうと思えばいつでも殺せるような気がするんだよねっていう。
まあまあ、その展開も、っていうか、ママを殺したら鬼が来るんじゃないですか？
どっちにしろ逃げたら分かっちゃうわけだしねっていう。
ああ、なるほど、うん。いやまあ僕の中では結構どうせこの脱出はある程度失敗に終わるだろうなと思ってますし。
はいはいはい。
なるほど。楽っていう印象はあまりなかったですね、うん。まあ確かに現状出されてるその発信機っていうのが問題だっていうだけであればまあいくらでもやりようあると思いますけど。
まあ。
個人的な予想では、ママは必ずしも敵かどうか分かんないというか。
はいはいはい。
ママはこういう方法で子供を守ってるっていう可能性もあるかなとちょっと思ったりとかしてるんで。
うんうんうん。
ママを乗り越えた先が本当の絶望なんじゃないかという。
はいはい。まあそうだね。その展開は当然あると思いますね。
定期的に出荷することによって、何らかの可能性を残す、いつか生き延びられる可能性を残そうと、心を鬼にしてっていう展開とか、なんか、必ずしも敵じゃない展開も考えたりとかしてるんで、このママがいくらどれだけ邪魔しようと、それは本題じゃない可能性すらあると、いうふうに思ってたりするんで、まあ、正直、どっかでは失敗すると思ってますからね、やっぱり。なのでまあ、今出されてる条件はきっと乗り越えるとは思いますが、落とし穴がいっぱい開いてるとは思ってますよ。
うん。まあ実際本当、外の状況が何もわからないっていうのはね、怖いところですからね。
はいはいはい。
もう鬼の世界だったらどうしようもないですからね、外が。
まあ、それはそれで、まあ、生き延びるっていうことの方向性がちょっと変わってくる感じではありますけどね。
彼岸島みたいな感じになるんじゃないですかって。
まあ、サバイバル、隠れ忍んでサバイバルっていうことになっていくんだと思いますけど。うん、まあ、とりあえずやっぱり、第1話の時読んだ印象、予想、脱出しようとして、まあ、何人か死んだりとか、あと何人か敵になったりとか。その敵側に取り込まれてしまったりだとか、そういったような思想でたもとを分かったりだとか、そういったような予想は今のところそんなに変わってないとか崩れていないので、
うん、
まあそういう感じなのかなと思いながら、違う展開だったら驚きだなと思いながら読んでいこうと思います。
そうですね。まあ僕も本当まず何がこう未だにちょっとどこが面白がればいいかふわふわしてる感じなんでね、なんか早くそれが分かったらいいなって思いますね。
まあ、1話で多少はあった、そのキャラクター、この、 エマだとか、ノーマンだとか、そういったまあ子供たちに今までにしろ何にしろ、キャラクター性の出し方というのが、2話でそれほど何かキャラクターの深掘り要素があるようなないようなというか、
うん。
うん。何かノーマンが頑張ってるけど、気丈に振る舞ってるけど、内心の気持ちが手の震えに出てるとか、それに関しては、まあ全然普通のことじゃないですか。
そうだね。
うん。人間として普通の当たり前のことであって、うん、どう普通じゃないか、っていうあたりでキャラクターを出してみたりだとか、あとなんか、なんでしょうね、キャラクターの多面性とか、そういったことで考えても、そんなにキャラクターの深掘りをしていないには、なので、
うん、
個人的にキャラクター原理主義の人間としては、やっぱりキャラクターの深掘りもっともっとどんどんしていってほしいんですけどね。
そうですね。
そこでそんな反応するなんて、そこでそんな手段を選ぶなんて、そういうことが過去にあったのか、とか、そういうのを期待はしてるんですけど、ね、その辺が少ない漫画だなという印象です、今のところ。なので、なかなか、うん、楽しみどころかわからないとしたら、その辺が関係ありそうな気はちょっとしています。
うん、
では続きまして、イラギソウのユーナさんの第26話内容としましては、温泉というか、お風呂に入って、布団に潜って、チークダンスを踊りますという展開でした。
いやもう、ゆうなさん恒例の風呂会ですよ、風呂会っていう。
いや、今回、扉へ、一番最初からすでに服を脱いでるシーンですが、そこの柱分で、準備はいいか、次は見開きだぜっていう、この柱分良かったですね。
良かったね。で、期待を煽って、ちゃんと期待通りのものが来るっていうね。
そうですね、準備はいい。ちゃんとこのめくる前に警告までしてくれるという、これはもう公共の場、電車の中なので、この漫画を読む人に対する配慮にもなってると思いますよ。
まあ、すでにこの、半ページの時点でアウトな気もするけどねって
。次はもっとすごいのが来るよっていう予告じゃないですか、だから。
はいはいはい、そうだね。だからまあ、ここまではセーフなのね。次をほんと電車で見てたらアウトっていうことですね。
だからちゃんとそういった、まあ、煽りとしても優秀ですし、警告としても役に立つという見事な柱分だったと思いますよ。
ですね。そしてね、ほんとちゃんと見開きのレベルも高いですからね。
はいはいはい。
ちゃんとね、今回出てる人たちの全員の裸っていうね。
全員の裸でしたね。まあ、個人的には単なる裸がどうこうではなく、やっぱりそこに羞恥的なシチュエーションというか、恥ずかしいシチュエーションとか、そういったところにこそエロさを感じるので、まあ、正直ただ裸が出てきても、全然そんなピントは来ないんですけどね。
なるほどね。ガルちゃん的には、もう布団のぎゅうぎゅう詰めの方が汚っていう感じなわけですね。
いやもう布団のぎゅうぎゅう詰めの方が全然エロかったですね。
リアクションがいいよね。押し付けてるみたいではないかとか、私エッチな子じゃないからねとかっていう。
まあそうですね。三者三様ではありますが、いやー、やっぱり、千崎さんの感じがいいですね。
うん。なぜ、上半身、肩が出てるのかって。はだけてるのかって。
すげえはだけてるし、違うからね、風沢くん、私そんなエッチな子じゃないからねっていう。基本的にこの私エッチな子じゃないからねが、もう決め台詞とかしてますからね、もはや。
そうだね。
変な子だと思われるみたいな。その感じがいつも出る感じが大変いいですよ。
あと、このシーンで言ったらね、僕結構兵道くんのリアクションいいなって思ったんだよね。
ほう。
うん、やっぱり、なんだろう、この、兵道くんのね、この、いい思いをしそうなんだけど、絶対にしないっていう感覚。
はいはい。
は、まあ、キャラとしていいですし、今回もなんか、この、羨ましいぞ、この野郎って、布団の中で思ってるっていうね。
はいはいはい。
この視点はやっぱ、いいなって思ったんですよね。このリアクションキャラとしてっていう。
ああ、まあ確かに、兵道くん、今回の1話通して、すごい存在感出してましたよね。うん、
あの、うまいことね、のしべに入ってきて、ナチュラルに、ね、絡んでるっていうところは、なかなか大物感あるしねっていう。
まあまあ、確かに、その感じも、行動を煽っていくというか、行動を起こさせるきっかけとしてもちゃんと機能してますし、その上で、正直今回、兵道くんいなかったら、小枯らしくんが超奇人変人の印象のままというか、すごい奇人変人の印象だけになっちゃいますからね。
まあそうだね。
壁を登って10階までやってくるですとか、その後先生が来た後にこう布団から隙を見て10階から飛び降りるですとか、これさらっとやってたらもうギャグですらないというか、頭のおかしい人っていう展開になりそうなところを、ちゃんと10階まで登ってくる時も兵道くんがもう気絶して怖かった。10階から飛び降りるときも、兵道くんがギャーって言って、かわいそうっていう。これによって、単なる気候じゃなくて、ちゃんとギャグになってますからね。
そうそうそう。 いやだから、兵藤くんはこれからも頑張ってほしいですね、本当に。
いや、兵藤くん視点は、いいですね。なんか、こう、まだ好きっていうほどではないですけど、全然なんかいいです。っていうか、兵藤くんが美味しい思いしたら多分、ムカッとしますけど。
うん。
でも、キャラクターに対する好感度はすごい今高いですよ。
高いね。まあ、このまま絶対美味しい思いしないでほしいですね。
そう、美味しい思いは決してしないでほしいんですけど。でも、頑張ってほしいですね。
ですね。いつまでもこのロマンを求めていってほしいですよね。
そうですね。このポジションにいる兵藤くんが好きなんですよ。
そして、もうラストは本当に小枯らしくん滑稽展開ですよって。
いや、ここ本当にかっこよかったですね。
いや、すごいね。なんだろう。本当男ったよ。勘と書いて男だよって。
いや、本当ですよ。また、絵も最後のこの半ページは見事ですしね。うん、このチークダンスを踊って気にすんな。俺の目には映ってるの。このシーン。いやーこれは本当にすごいカタルシスというか、クライマックス感ありましたよ。
いや、すげーイケメンだよねっていう。なんかもうだんだんなんか、ゆうなさんがこう、ヒロインをめでる漫画じゃなくて、小枯らしくんをめでる漫画になりつつある。
いや、もう小枯らしくんに惚れる漫画ですよ。
いや、そうだね。すごいよっていう。確かに、なんだかんだで一番このユーナさんで面白かったところはどっかってやったら、やっぱ小嵐くんが神ワンパンで倒したところだからね。
あそこも一番とは言いませんけど、でもあそこはちゃんと長編エピソードをきちんと成立させましたからね、あれで。
うん、
あとまあ今週も最近かねてから期待していた小嵐くんの取り憑かれた展開やってくれましたしね。
そうだね。
ロッククライマーの霊に取り憑かれたことがあるっていう。小指の先一つかかれば何とでもなるっていう。
どんだけって。ロッククライマーのレベルを超えてるからね、すでに。
いや、まあ、実際、ロッククライマーとかフリークライミング、ボルダリングとかとも同じですけど、フリークライミングでは、小指の先一つで体支えるっていうのは、まあ、超高等っていうか、トップクラスのテクニックとしては存在しますからね。だからまあ、想像はというか、僕は、何回かボルダリングはやったことがあるんで、ちょっと現実的に想像して、うん、あ、すげえなって思いましたよ。小林くんすげえな。あそこでこういうことができるってことか、すげえなっていう。ちょっと現実的な尺度で捉えて尊敬しましたよ。
はいはいはい。まあまあでもね、あとその最後のシーンはね、その小枯らしくんのかっこよさもあるけど、やっぱちゃんとメインヒロインがユーナさんなんだなっていうのが分かったっていうところも良かったですよね。
ああ、まあメインヒロイン感。今までの各エピソードにもおまけ的に必ずコンビでくっついてきたりとかして、まあメインヒロイン感は常に確立はしてましたけどね。
うん。でもちょっとモブ化したじゃないですか。
まあまあまあ、それこそがメインヒロインですよ。
ああ、なるほどね。まあまあまあ、でもね、やっぱ最後でちょっと存在感を出すっていうね。まあ、これこそがこうメインヒロインですよっていうね。
はいはい。まあ確かに感動的でしたね。千崎さんもこう、微笑んで見守ったりしますからね。いい関係ですよ。
いい関係だね。
すごく優しい世界、居心地のいい空間があって。いや、大変素晴らしい漫画ですね。
ですね。
最後のこの落ちもいいですしね。
噂になるっていう。
チークダンスを一人で踊り切った勇者として一部から尊敬っていう。あいつすげえよな、マジでっていう。この間違った方向での尊敬のされ方とかのおかしみと、まあそれはそれで尊敬であるということの、うん、主人公の持ち上げっぷりが大変良かったですよ。ということで、まあ本当に安定した漫画だなと思います。
そうですね。
今週のお話を読んで、今週のこの完成度の高いお話を読んで、改めて、ちょっと第一巻買ってもいいかなと思いましたが。
いや、レベル高いですよ。
第一巻は、もう湯気がなくなるって、作者が公式に言ってましたからね。
うん。
第一巻は湯気がなくなりますという。いやー、逆になくなった方がちょっと買いづらいですけどね。それ目的と思われるんじゃないかという。違いますよ。ちゃんと、イラギソウのユーナさんが漫画として大変面白いから買おうと思ってるんですよ。
決して、乳首が目的ではないですよってことですね。
では続きまして、日の丸相撲の第108話、内容としましては、白老高校強いカラフルっていう展開でした。
いやー、合気道の人、随分わかりやすい設定でしたねっていう。
随分わかりやすいとはどういうことですか？
いや、なんか、わかりやすい属性の人来ましたねっていう。
お
展開でしたね。まあ、空手とかやっぱいろんな方がある中で合気道か、ありそうだなっていう。
まあそうですね。そういう意味では、結構このカラフルさという言葉で表される白狼の形が、ちょうど脱光の上位互換風に描かれますからね。
うん。
いや、やっぱ王道を行くな、日の丸相撲はと思いますよ。
うん、そうだね。 で、でかいやつもいるし、モンゴルもいるし。
はい。
ただまあ、ちょっと国宝級二人は、ちょっとどんな、あれか見せてくんなかさ、ちょっと悲しかったけどもね。
まあそうですね。特にこの副将で出てるであろう彼とかは、うん、ファイトスタイルがわかんないんですからね、まだ。
そうなんだよね。
そこはだいぶ期待、気になるところが残されました。
いや、でもね、こうやって白狼のね、メンバーが分かると、誰が誰と戦うんだろうっていうのがいろいろ妄想できて楽しいですよね。
はいはいはい。
個人的にはこのね、合気道の彼はね、やっぱ、ユーマさんと戦ってほしいなって思うんですよね。
まあそうですね、異種格闘技。うん。まあやっぱりどうしても空手のユーマさんを想像しちゃう設定でしたよ。
そうだね。
あとまあ、デカさで、言ったらデカい人の相手が、部長もしくは三橋くんのどっちかかな。その辺は想像しますね。
そうだね。いや、まあ、三橋くんじゃないですかね。やっぱり、間宮さんと被るしっていう。
ああ。じゃあ、モンゴル対部長あたりですかね。
そうだね。まあ、本当にね、国宝級にはやっぱり、千尋くんと日の丸くんは当たらなきゃいけないしねっていう。
はいはいはい。
だと思うけど、まあ、まだシャッフルの可能性全然あるからね。
まあ、そうですね。石上高校との戦いで、その辺もちょっとより一層明確に見えてくるかもしれませんからね。
うん。
うん。何かキャラ解説とかしてくれるかもしれませんしね。
そうだね。まあ、実際戦ったことあるわけですし。いや、はや、その辺は楽しみだな。また、真田さんとかが見れると思う。楽しみですよっていう。
はいはい。まあ、負けたチームとかをどう利用するかっていうのは、あんまりこのスポーツ漫画で、特に昔の勝ったら終わり、負けたチームは勝ったチームに吸収合併みたいなそういう漫画は昔多かった気がしますが。
男塾とかね。
男塾とか。まあ、そういったたのとはまた違った感じで負けたチームをどう生かすかっていうあたりは結構最近のスポーツ漫画はちゃんときちんとしてるなと思うのでその辺とかも日の丸相撲をどうやっていくのか期待ですよ。
そうです、
では続きまして中忍試験佳境月一連載第4回超人気御礼センターから47ページのボルトでした。センターからはボルトとナルトでした。
そうですね。いや、ナルトリーチですねっていう、
まあ、そうですね。そして相変わらず雰囲気のあるいい絵ですね。
うん、
カラー絵、イラスト。大変うまいです、池本先生。そして内容としましては、ボルトが中忍試験突破して、ナルトはちょっと誇らしい感じで交流もうまくいったりするんですが、コミュニケーションもうまくいったりするんですが、ボルトが不正してると気づいちゃいました。敵が来るという展開でした。
いや、はや、まあ今週もいいコミカライズでしたねっていう。
いや、ほんと見事なコミカライズでしたね。うん、いやもう、ボルトとナルトのやりとりのシーンとかも、どっちもすごい、キュンとしましたよ。
いや、ほんとだね、このやりとりの、むしろ戦闘とかに尺を使うかと思ったけど、むしろやりとりの方に力を入れてくれたっていうのは正解だと思いますからね。
はいはいはい。
いや、よかったですよ。
まあ、戦闘も別にちゃんと何やってるか分かる感じに描かれますしね。鹿大との戦いのところか。うん、その前の、ゆるいだか、チャラいだかとの戦いのところとかも。
誰だこれ誰だっけ
いやまあ、ゆるいが正解ですが。
ゆるい
との戦いのところも、きちんと何をやってるか、術の特性ですとか、そのアクション感、ちゃんと伝わってくる内容にはなってますからね。
うん。
全く過不足ないです。
まあ、まだまだやっぱり映画の内容続きますねっていう。
まあ、そうですね。来週あたりでナルト連れてかれて、再来週あたりで、週じゃないですが、月、再来月あたりで、って考えると、まあ、最短、新展開、劇場版の先に行くのは11月とかですかね。
そうだね、それくらいになるだろうね、きっと。
うん、なのでやっぱり半年は劇場版の内容でしたね。
うん。
まあ、全然面白く読めてるんで、僕は構いませんよ。
そうですね。いや、でも俺は早く続きが気になってますよ。
いや、続き読みたいですね、本当に。改めて、本当にボルト劇場版のあの内容、面白かったなと確認しながら読み進めている形なので、続きの展開への期待も読めば読むほどに湧いてはきますよ。
ですね。
うん、当然漫画としても、この間のインタビューからは元にして考えれば、岸本先生がネームを切って、それに対して、岸本先生が絵を描いてるということなのかもしれませんが、まあ漫画として本当に楽しんで読めるので、その、信頼、漫画としての信頼、面白さも、回を重ねるごとにどんどん信頼性を高めていってるので、僕の中では。
うんうん
う
ん、
そういう意味でも、続編への期待というのは、もう、どんどん高まっていきますよ。
ですね。
では続きまして、サイクソンの災難の第207話、内容としては、秘密基地を作ったけど、潰れたという展開でした。
いや、今週は秘密基地あるあるでしたね。
まあ、確かに、やることがないことも含めてあるあるでしたね。
そうそうそうそう。 特にね、やっぱりこの作っていくのが楽しいっていうね。
そう、作るのが楽しいんですよね。
そうそうそう。だからこそ愛着も湧くし、そこ入り浸ったりするっていうね。
はい。
僕もやっぱ幼い頃秘密基地を作ったことがある人間なんで、この辺はすごい納得しましたね。
僕も多少作ったけど、長続きはしなかったですね。
いやー、長続きはしないね。やっぱり、僕もやっぱりファミコンの誘惑に負けたから。
はいはいはい。
何のゲームだったか忘れたけど、なんか新しいゲームだからやろうぜっていう流れから秘密基地を置いてかれたから、ね。
まあそうですね。まああと秘密基地あるあるとしてはもうエロ本を貯める場所になるっていうことぐらいですかね。
ああ、僕はやっぱりね、まだ、小学校もね、低学年とかそれくらいでしたから。
はい。
あんまりエロ本とかまではいかなかったですね。やっぱそこにで溜まってるのが楽しいっていうところでしかいかなかったですね。
逆に小学校低学年は、そのエロ本を使って何かをするわけではないので
、うん、
何かをするわけではないので、普通になんかみんなで読んで満足するんですよね。
あ、それはありますね。
だから、エロ本を貯める場所として秘密基地が有用なんですよ。
はいはいはい。
昔は道端にいっぱい落ちてましたね。
落ちてたね。本当に、うん。
小学校の体育館の裏とかに落ちてましたからね。
うん。いやいや、本当ですよ。小学校の裏のゴミ捨て場で、本当エロ本よく捨てられてました。
今はもうどうしようもな、誰も求めてないでしょうし。
うん。
そんなデータなんて本当、携帯1個あれば多分エロ画像には即座にたどり着けますしね。
そうなんだよね。まあまあ、でも、その分なんか、なんか、それでもみんななんかやっぱ、あ、ね、バレないようにバレないみたいなことはやってるんだろうと思うけどもね。
ああ、まあまあ、でもどうしよう。やっぱ携帯持ってる世代と、そのエロに関する、その追い求め方というか、使い方というか、その辺に関しては、絶対分かり合えない気がしますよ。
まあまあまあ、そうだね。手軽すぎるからね。
うん。いや、ほんと昔の落ちてるエロ本の話、いや、エロ本が落ちてる時代を経験できてよかったですよ。
そこに関してはちょっと疑問はつくけど、まあ、まあ、言わんとしてることはわかるよって
いや、いい経験、いい時代を経て成長してこれたと思いますよ。
まあそうだね。
いや、まだ、ほんと情緒のある、そういった情緒のある時代を感じさせるような隠れが秘密基地会でしたよ。
はい。
あとまあ最後に佐伯くんのデレっぷりがもう最近とどまるところを知らないなと。
ちゃんと付き合ってあげて、支えてあげてるっていうね。
ツンデレ感。そして、秘密基地を作るのを助けて、支えてあげて、超能力で壊れないよう支えてあげてるのに関しても、作るのに何日も付き合うのがごめんだからだって笑いながら、ふって笑いながら言ってるという。このツンデレ感がもう、もうデレを隠すことがなくなりましたね、感じ。
いや、はい、まあ、最近も変わってるんですよっていう。
いや、それが感じられるような、そういったお話でした。最近のデレは基本的に好きなので。
まあ、そうだね。
いや、そのラストの感じで結構僕は満足ですよ。うん、では続きまして、ブリーチの特報が載っていました。事後完結、さらに重大発表するそうです。
いやー、なんでしょうね。
まあ、実写化じゃないかとネットに書いてありました。
いや、まあ、俺もそんな感じかなと思ってるけどね。
実写連続ドラマ化とかどうでしょう？
いや、俺、それ絶対見るよ。
いや初期のブリーチ実写でやったら普通に面白い気がしますけどね。
うん。
終盤の展開はともかくとして。いや、終盤の展開を実写でやったら、もう、VFX というか、
うん、
そういう映画になりそうですが、序盤の展開をこじんまりと実写化しても結構面白そうな気がしますよ。
そうだね。いや、はや、CG とかね。それ、序盤くらいだったらね、全然なんとかなるだろうしね。
いや、そうですね。ぜひ、ドン・カンの字には、ブラザー・トムか誰かを起用してほしいですね。
まんまですね。
で、内容的には記念のイチゴイヤー突破。突破したんですね。
突破したけどっていう。
アンド、伝説級クライマックスセンターカラーのブリーチとなっていました。イチゴ凛と出して15年と。15年のうち何年倒れてたんですかね、イチゴは。
いない時期もすごい長かったからね。
倒れた時期も長かったですからね。いやー、リント出して15年経ちました。内容としては、あれから10年という展開でした。
まさかユーハバッハさん関連のオチが何もつかないとは思わなかったよって。
来週です。
来週なの？これでも絶対俺、スルーされるような気がするんだけどっていう。
いやー、実際、 なんか。
霊王とは何だったんですかって。
霊王何だったんでしょうね、一体。
うん。あそこまでなんかいろいろやっといてっていう。
クインシーとは何なのか。霊王とは何なのか。いやー、何なんでしょうね。
いや、そこだ、てっきり絶対ね、あと、まあ、今週で終わるにしろ、来週で終わるにしろ、先週の段階では、まあ、絶対そこは語ってくれるもんだと思ったから、超びっくりしたんだね、これ。展開的に。
いやー、ほんと、あらゆる設定をする人ですね。うん。ヤチルが自分で残白と思ってたとか、あの辺も謎のままですしね。
謎のままだね。
あれはケンパチさんの残白刀ってことだったのか、じゃあ、みたいな。いやー、とか、ケンパチさんの挽回が名前なかったのは何なんだとか。
いや、もう、数え上げればキリがないんですけど。
本当ですね。あれは何だったんだ、何だったんだっていう。
そこをなんとかね、保管してほしいんだよね、俺は。なんだよ、ファンブックでも小説でもいいよ、なんでもっていう。
でも文章で保管しようとすると結構な量になりそうですからね。うん。
でもやってほしいなっていう。このままなんかブリーチ完結って言って、あのことを、霊王は何だったかはもう語りませんってなったら、まあ、久保先生だったらやりそうだけどっていう。
やりそうですね。うん、目に浮かびますよ。う
ん、でもすごい生殺し感あるんだよなっていう。せっかくブリーチ15年付き合ってきてるんだからそこ頼みますよって思ってるんだよ
ね。いや、ほんと謎。謎な。僕的にはなんかもうどうでも良くなっちゃってますけどね。
はいはいはい。俺はまだすごい気になってるよ。
そういういろいろある世界の中での一部の出来事を描くのがこの漫画だったんだなって納得してみますよ。
まあね。実際は久保先生切り取り方に関しては本当上手いからね。
はいはい。
今週なんかその最たる感じするからねって。
いやー、でもまあなんか、浮滝さんのお墓の下あたりからゴポって出てきてるらしいですからね。うん。
これすごい気になるよね。
そうなんですよね。ただ単にユーハバフのレアツによく似てるっていうだけだったらまあ、まあまあ、イチゴくんたち関連の何か来るのかな、遊びに来るのかな程度の感じですけど。うん。浮滝さんのお墓のとこがゴポって言ってますからね。
そうなんだよね。まあ、俺も本当に、まあ、今週ね、この、ゴテ、精霊帝のことやった後だから、来週はね、イチゴくんたちがどんな風になったか、
はい、
結局、イチゴくんは、織姫とくっついたとかくっついたとかっていうのが含めて、
はいはいはい、
語られるのを楽しみにしたわけですけども、このゴポっていうところを見ちゃうと、これはもしかして、ユーハバファさん復活、お前たちが、の、ね、最高の幸福を得てるときに、を選んで殺してやろうみたいなことを言ってたユーハモカさんの予言がまさか当たるのかっていう一抜の不安もあるんだよねっていう。
いや、そうですよ。未来で殺してやるって言ってましたから。うん、それが今だ、ブリーチかんっていう。
超バッドエンドじゃないですか。
ブリーチ遺跡連載とか、うん、来週から、やっぱりブリーチびっくりびっくりが始まりますとか。
まあまあまあ、ぶっちゃけでもね、本当まあ、それで終わるんだったら、ほんと、ブリーチ、びっくりびっくりやってほしいですよ、
うん、まあ、そういう可能性も頭をよぎらなくはないですよ。
うん。
でもまあ、なんか、おしゃれに来週終わっちゃいそうな気がしますけどね。
まあね、久保先生は意外と、スパッと、畳んじゃいそうな気がするよね、っていう。
このゴポーはなんか、浮竹さんが幽霊になって出てくるのかもしれませんしね。
浮竹復活するからこれ。
ゴポー、でもゴポーですからね。
いや、ちょっと謎だよ。本当に来週、この伏線もまさか削られるってことはないよね。
何もなく、普通にイチゴたちが遊びに来て。
終わりっていう。
ルキアの祝いに来たぜって。あれからいろいろあったなぁ。これからも頑張ってこうぜ。終わりっていう。
ゴポワっていう。
ゴポワっていう。そしたらそれはそれで徹底してるなと思いますけどね。
うん。
もうそれでもいいです、僕は。それでもいいです。うん、まあ、来週。いや、ということで、来週号、大変楽しみです。
楽しみですね。
では、続きまして、初撃の相馬の、第178話、内容としましては、北海道でエリナ様も心をほだされて、そして、次の試験は、十傑との対決でする展開でした。
いや、はい、もうエリナ様が、完全にメインヒロインの座を駆け上がってんだって思いますね。
はいはいはい。
もうね、やっぱメインヒロインはね、この周りにも好かれなきゃいけませんからっていうね。認められなきゃいけませんからっていうところで。
はいはい。
もう今までのこのね、憎みさんにひどいことをしたところも清算してるしっていう。
でもまあ、肉味さんはまあまあ、もともと結構エリナ様にひどいこと、エリナ様にひどいことされてても、まだエリナ様よりの感じはたまに見せてますよね。
うん。
だからまあ、内心的にはずっとそれで、今回初めてそれがエリナ様に伝わったっていう感じではありましたね。
そうそうそう。で、まあ、田所ちゃんともさらに仲良くなって、本当にいい笑顔っていうね。
はいはいはい。
いやもうなんか綺麗なエリナ様にどんどんなっていくなっていう感じで。まあだからね、ここまでなんかすごい王道にメインヒロインの感じ使うと、僕はもう逆に早くジャンダルクの焼かれてくれって思ってるんだよねっていう。
まあ、引き離される展開とかは全然ありそうですもんね。
いや、あるだろうね。やってほしいなって思いますよ。
しかも今回、反逆者チームにこれまでエリナ様は入ってなかったのに、
うん、
今回入れられましたからね。
そうだね。これが本当どう出るかっていう感じだよね。
これはなんか、リンドウさんの独断かもとかと思ったりもしますが、エリナ様入れちゃったっていう。うん、いや、エリナ様をどう扱うのか、それに関しても何か変化が起こっているのかもなというあたりで、新展開、そこは期待しております。
そうですよ。ほんと、十傑には頑張ってほしいんですよっていう。
十傑は本当にその落ち方に留まるところがないですからね。
本当は、まあ、大体は、アルケミストのせいなんだけどね。
大体はあの人のせいなんですけども。でもまあ、まだ十傑、ちょっと、司さんが頑張ったりもしましたけど、まだ上がりきってはいないので。
うん、
ちょっと十傑凄さを見せてほしいですね。
ですね。
ということでまあ、一応今回の相馬くんチームは4人とも格で言えば主人公クラスですからね。
そうだね、全員そうだね。
うん、露出の高い4人ですから、その出演頻度の高い4人ですから、まあまあ、盛大な一戦を交えてくれたらなと思いますよ。
そうですね。
あとちなみに、ジャンププラスには毎週フルカラー版の衝撃の相馬が載っていますが、あんまり、今までフルカラーの相馬を見て得した気分はそんなになかったんですが、実は。
うん。
肌色の多い回でも、ていうか肌色の多い回が少ないせいかもしれませんが、あんまり得する気持ちなかったんですが、今回の北海道の雪景色に関してはカラーで読むと、おー綺麗だなと思いましたよ。
ほう、じゃあ、僕はもう本紙なんで全然わかんないんですけども。
意外と白と光の表現というのはカラー映えする感じだなと、今まで一番カラー映えする感じだなと思いました。あれはちょっと、はい、いい、良かったです。うん、では続きまして、ワールドトリガーの153話、内容としましては、生駒さんの先空攻撃すごいという展開でした。
いや、もうやっぱ試合が始まるとね、ワールドトリガーは面白いですねっていう。
はいはいはい。
まあ次何が起こるか全然わからないっていう展開ね。生駒は一気に先にいきなり落ちちゃうしねっていう。
はいはいはい。
もうただ、沖が女子にモテるだけのチームになってしまいましたからねっていう。
なんでやねん。
これ面白いなって思いましたね。いや、ほんと生駒隊はキャラ立ってますよっていう。
まあ生駒隊の雰囲気、独特の雰囲気は一貫しているし、結構頻繁に描かれるんで、印象に残ってますね、強く。
うん。あとね、この王子がね、やっぱりこの、オッサム、クーガー、アマトリチャーナーって、戦いながら使うじゃないですか。
はいはいはい。
これちょっと面白いんですよね。
まあそうですね、ふざけてるなと思いますね。うん。
もうだってさ、先週くらいから俺らもさ、オサムくんのことずっとオッサム、オッサム言ってるじゃん。
オッサムは言いやすいですからね。
そうそうそう。なんか侵食されてるなって思うんだよね。
確かに。オッサムはこれからもずっと言っちゃいそうな気がしますよ。
そうそうそう。完璧だな、王子。
他の名前はともかく、オッサムはオッサムって感じはしますからね。
うん。なんでだろうね。本当に、だから、オッサムは今週本当隠れてるだけだったけれどもっていうね。
はいはいはい。
で、クーガーもピンチですから、ここら辺でちょっとオッサムには頑張ってほしいですねっていう。
いや、まあそうですね。オッサム。まあ進行方向について考えてるだけではありましたが、それを王子さんに読まれてるっていう描写は、あるんですが、まあ、おさむくん、これの、さらに裏を書いてくれないかなとは思っちゃいますからね。
うん。
うん。といったことで、今週示された考えはすべて王子さんに読まれてしまっていますが、それ以上の何かを仕込んでくれてたら、来週活躍が見れるんじゃないかと期待してますよ。
そうですね。
では続きまして、こち亀の、中川さん壊れる回でした。初期の中川さんっぽくなるという展開でした。
いやー、面白かったね。僕はやっぱ中川さんはやっぱ懐の深いキャラだと改めて思いましたよ、この趣味で。
はいはいはい。いやでも中川さん、この、44マグナムでダーティーハリーのキャラハンゲージの真似をするっていうあたりは本当にこち亀一巻を彷彿させましたね。
懐かしすぎるだろって。
撃っちゃわないかと思いましたよ。
うん。
まあ撃つんですが、その後の展開では。
まあそうだね。 がっつり売ってるからね。
中川さんといえば、銃を見せびらかすために、罪もない車を撃って事故らせるですからね。
ほんと、最近は全然見られてないけど、そういうキャラだったからね、昔は。
ほんとひどい、ほんとにもう、りょうさんに負けない凶悪な刑事でしたからね。
今週はそれが戻ってきたよね。
そうですね。
お帰り中川さんっていう感じで面白かったです。
はいはいはい。いやー、この春ちゃんの春ちゃんが、この現実的なルールとかを取っ払って、こう好き放題やってる感じっていうのが結構初期量産っぽい感じがありますし。で、そこに組み合わさった中川さんも壊れて初期中川さんっぽい感じっていう。この感じの面白さは何か、ほんと最近のコツカメにはそんなにない感じの面白さで良かったですね。
勢いあったよ。
勢いがありました。ということで、こち亀、本当に何周年イヤーかで、最近昔の、セルフオマージュというか、セルフパロディというか、まあ、昔のこち亀からネタを引っ張ってくることが多い、その一環として読めるような感じのお話になってましたね。う
ん。あとなぁ、金持ちパワー好きなんだよな、これな。
誰も突っ込まないですからね。
そうそうそう。
では続きまして、鬼滅の刃の第25話、内容としましては、炭治郎くんは頑張った結果勝てました。そして、禰豆子さんの入った箱を善逸くんが身を挺して守ってくれていましたという展開でした。
いやもう折れてる炭治郎もすごいんだっていう回でしたね。
いや、すごかったですよ。
本当この独白は独特のものがあっていいですね。
はいはい。俺は長男っていう。
うん。ギリだぞ、ギリだぞとか言いながら。やるっていうね。
はい。
ただ、今週の、この、紙を踏まないからできたっていうところに関しては、結構、無理やり感あったよね。
まあまあまあ。無理やり感はありましたけど、でも、ちょっと偶話的なつながり感というか、行動がすべてちゃんと意味を持って結果に結びついてるっていう感じは、まあ、多少無理やり感はありましたが、まあ、テーマ性があってよかったですよ。
まあ、そうだね。だから俺もね、無理やり感あるって言いながらも、やっぱ最後はすごい納得していい終わりだったなって思いましたからね。
はいはい、
君の決起術はすごかったって言って、なんかほんと鬼が一瞬ちょっと、ね、ほんと認められた感、ね、
はいはい、
出すっていうのは、なんか不思議な決着だなっていう感じだったんですよね、本当に。
まあそうですね。まあ、この敵を思いやるっていうことに関しては、まあ炭治郎くんよくやってますからね。
うん。
なので、いつもの展開ではあるんですが、今回は今までよりもなんか凶悪な敵の印象があったので、それに対しても今までのように何か相手を認める。で、相手にちゃんと心の傷があることをしっかり回想で描写で描いた上で、それを救ってくれる炭治郎くんという炭治郎くんのその救いっぷりが強調されてましたからね。
でもね、ちゃんと締めるところは締める。ね、人を殺したことは許さないっていうね。
はいはい。
このあたりも実に主人公感出せてよかったですね。
いやー、本当に炭治郎くんが好きになりますよ、どんどん。
うん、あとは猫がすげえあざといっていうね。
はいはいはい。この、取った血液の受け渡し役が猫っていう、まあ細かい設定とか、ディティールとかデザインとかは、センスありますよね。
うん、あるよ。その後のね、その、提供してる子って言った後に、この物を投げる二人っていうね。
はいはい。
このあたりも俺センスあるなって思ったね。
ほう。
なんだろう、すごい、なんで物を投げつけるんだって。この謎会話というかね、俺はすごいなんかここ好きだったんだよね。
僕もなんか会話として印象に妙に残りましたけど、そんなに特別取り上げてどうこうは思わなかったですね。
はいはい、はい、僕は結構こういうアイマーアイマーのねちょっとしたギャグというかねあれ好きなんですよね。
はいはい。いやもうここは鼓が消えて混乱して投げてしまいましたっていう話で、ああなるほどなという感じでしたよ。
そして、まあ、ラストは、善逸さん、まさかの男を見せるっていう展開でしたね。
いや、ほ
ん
と、ここはもう、ぐっと来ますね。うん。
いや、ほんとだよ。もう、今まで善逸さん、ダメなやつだ、ダメなやつだって言い続けてきたけれどもね、ごめんって言ったよっていう。
いや、もう、こんなにいいやつだったとはっていう。
ほんと、今までのね、ネガティブ善逸さんからは想像できない男っぷりだからねって。
はいはいはい。
だから、これはほんと、だから、次もでも、これはイノシシ対炭治郎くんって感じになるんかね、やっぱり。
いや、まあ、なりそうですよね。いやー、この三角関係は大変楽しみです。
三角関係って言っちゃうのか。
まあ、正直、イノシシ頭は大して他人に興味がないんですけどね。いや、それ、善逸くん、ほんと、ただ強い、ヘタレだけど強いっていうだけでも結構盛り上がりましたが、強いだけではなくて、ヘタレだけど、 いざという時は友達のために身を挺することができるという、そこのところのギャップの出し方っていうのは、いやー、ぐっときますよ、ほんと。
いや、そうだね。
ということで、ぜひ、善逸くんのことを守ってあげてほしいです。では続きまして、サモン君はサモナーの第44話、内容としましては、カゴちゃんはアンニーさんに適当なこと言われて、いろいろ混乱するんですが、決意しますという展開でした。
でも今週は完全にカゴちゃん可愛い回でしたね。
まあそうですね。
思ったよりもね、ギャグが少なかったんで、ちょっとそのあたりは残念ではあったんですけどね。
まあ一応なんか、アンニーさんが適当なことを言ってる、それを本気にするカゴちゃんっていうあたりが、ギャグっちゃギャグではありますけど、意外と普通になんか、ラブコメ的な行き違い性違いというか、普通にストーリーとしても読める感じではありましたね。
うん、そうだね。もうだから本当に最初に言った通り、カゴちゃん可愛い回だったよって。
まあ、そうですね。うん、その上でカゴちゃんが明確にサモン君にアタックするのを決意するという。とあとはまあ、カゴちゃん可愛い回、個人的にはでも印象としてはサモン君とテッシーが、この、照れたりなんだりっていう、サモン先輩には彼女がいるんですよねって言われて、テッシーが、いや、嘘嘘付き合ってないよ、サモン君とは、って言ってしまうあたりとか、の初代じみてる感じが良かったですよ。
ここは確かに良かったね。もう相思相愛やろって。
はいはいはい。
まあそう、やっぱクズ君のそうだったらこいつら恥ずかしいっていうツッコミが良かったからね。
まあこの辺の甘々な感じは、いや、進展してるなと思わせるものがあって良かったですよ。
うん。まあだからね、まあでもカンコちゃんにはね、まあちょっと叶わないだろうけれども、ちょっと本当にぶっこんでってほしいですしね。
はいはいはい。
うん。ただちょっとこの最後の妙な三角関係っていうクズ君のツッコミを見て、アンリさんはやっぱ全く絡めてないんだなって思って、ちょっと悲しくなりましたね、僕は。
あくまで友達ですから。
うん。こんなに頑張ってるのにな、資格関係にすらさせてもらえないっていう、アンリさんっていうね。
まあ確かに、確かにそうですね。アンリさん何が違うんでしょうね。
まあわかんない。やっぱ、ぼっち感が高いからじゃないの。
実際そうなんだと思いますけどね。他の人と、感情的にはサモン君に対する結びつきが強い一方で、他のキャラとそんなに相互関係として強いかっていうと、なんか、お互いに感情が一方的というか、うん、なんかあんまり結びついてる感じはしないんですよね、他のキャラと。
そうだね。
テッシーとの友達感が多少あるかなぐらいの感じではありますが。なので、あんまりこう、うん、三角関係とか言うほどには、近くないというか。変に距離が空いて感じるところがありますよね。
悲しいね。
悲しいですね。まあ、それがアーニーさんのいいとこですけどね。
まあ、そうなんだよ。そこがアーニーさんの可愛さなんだけどね。いやー、でも悲しいな。って思いましたね。
はい。では続きまして、背筋をピンと四角競技ダンス部へようこその、第62話内容としましては、みんな頑張っていい踊りをするんですが、ツッチーも渡りちゃんもヒラリンも二次予選は突破、二回戦は突破できませんでした。でも、頑張ります。次、悔しいという展開でした。
いや、もう今週は青春感が溢れてよかったですね。
はいはいはい。
もう全部を出し切って、すっげえ満足はしてるんだけども、負けるとやっぱ悔しいっていうね。
はいはいはい。
このあたりは、まあなんか僕も昔のね、自分の部活動のこととかをちょっと思い出したりしてね。やっぱちょっとなんか、うるっとくる感じがありましたね。
なるほど。いやー、まあそうですね。まあ、悔しいと言って泣かずに、悔しがってる。という感じで、というところに、まあ、前回からの成長感もありましたしね。
うん。まあしかしね、でもやっぱ、ヒラリンたちの方が、土屋くんたちより順位が上っていうところはちょっと面白かったですけどね。って
まあまあまあ、山木さんのおかげですね。
まあ、リードがね、すごいってことでね。
はいはい。
でね、本当にだから、今週はそのね、ゾノキュン組もね、残念でしたけどもっていう。
はいはい。
まあ、ゾノキュンはもうちょっと見たかったところもあるんですけどもね。まあ、しょうがないですね。
そうですね、ゾノキュン。まあ、もしかしたらなんか解説席とかに行くかもしれませんからね。
あ、ありえそうですね、それ。
まあ、リアクション要員として頑張ってくれると思いますよ、まだまだ。といったことで、土屋くんたちの思いを託された部長たちなどなどの活躍が楽しみです。はい、では続きまして、タック&バツの日常閻魔帳の、第13話内容としましては、バツちゃんが喫茶店で働いて店が潰れるという話でした。
なんかちょっと違う気がするけど、まあそんな感じでしたね。いや、 まあ、やっぱ先週までのシリーズとは打って変わって、こう、ね、日常ギャグ回でしたけれども。
はいはいはい。
まあ僕は特抜はこっちのテンションの方が好きですね。
まあそうですね。確かに先週の委員長の話よりかは今週の方が、僕も雰囲気としては好きですね。うん。
なんで、なんで年季さんはこの腕当て伏せしてんねんってね、裸でっていう。この謎コマの気持ち悪さといいね。いやー、はいはいはい、よかったですよって。なんでこんなパース聞かせてるねんってね。
この辺はこだわりを感じますよね。
こだわり感じるよね。
気持ち悪くしようという。うん、あと、バスさんの変身シーンも久々になんかしっかり描きましたしね。
そうだね。
うん。ちゃんと紐状になった衣装が体に食い、裸体に食い込み変身という。この辺もこだわりを感じる。相変わらずのこだわりを感じる描写ではありました。
うん、まあ、あとはね、やっぱギャグ的なところは、まあ、空知先生仕込みというか。
今回、空知先生感がだいぶありましたね。
だいぶあったね。まあでも、全然、すごい面白かったですから、ね、よかったですよ、これもっていう。
はいはいはい。
あとは、もうほんと、マコデリバリーのサービスがすげえなって思ったっていう。犬デリバリー始めましたっていう。
はいはい。
これなかなかすげえなって思いましたよ、僕。そうそう。これだって絶対流行るじゃないですか、このサービスっていう。俺は利用したいですよ、これ。
まあまあ、面白いですよね。
いや、だって犬がね、可愛い犬が運んできてくれたらさ、すげえなって思うし。思わず写真撮りたくなるしっていう。まあ、衛生状態は知らんけどっていう
。あと、まあ、本当に届くのかっていう不安がどうせも付きまとうでしょうけどね。うん。
でも、届いた時の感動は人押しだと思うよ、これって。
確かに、それを味わうためだけに何度も頼んじゃいそうです。リピーター多そうですね。
多そうだよね、これ。それはだからね、向かいのがいくら感情したってやっていけるよって思ったからね。
なるほど。
あ、というわけでね、この喫茶店は本当にこの後出てくるのかっていう感じはあるけれどもっていう。
まあそうですね。実際なんかもうちょっと長編というか、何か一貫性のある、連載作品通して一貫性のあるお話だったらいいなとちょっと思ったりはします。なんか今独立性が強いんで毎回。
まあそうだね。
何かテーマ的なものでもストーリー的なものでもモチーフ的なものでも何でもいいので、ちょっと一貫性のある上で一話完結とかになったらより読みやすいのにな、先々期待する、来週こうだったらいいなと期待できるのにな、というふうに思ったりはしました。
はい。
では続きまして、トリコの第382話内容としましては、ネオはすごくて、そのネオをアカシアさんは食べちゃいましたという、取り込んじゃいましたという展開でした。
いやもう、ヤオウが協力して戦う、っていう展開がすげえ熱いなって思いましたね。
なるほど。確かに、ここをちゃんと協力するんだっていうのは意外でしたね。
そうそうそう。でも、それを圧倒するネオっていうね。
はいはいはい。
このあたりは結構本当に最強対決感があってね、俺はすごい良かったんですよね。
いや、確かにここは燃える感じになってましたよ。うん、
そして、もうアカシアさんはピカピカになるしっていうね。
まあ、なんか、変身する前段階のような感じではありましたが。
で、ネオを取り込んで、果たしてこんなね、ヤオウが協力しても勝てないネオさんを取り込んで、どうなるんだ、どうなるんだって思ったら、すげえダサいっていうね。
口がダサいですよね。
ダサいね。
まあ、口に関しては何か物を食べるときに、こっからさらに変形するんじゃないかなとは思ってますけど。うん。でもまあ、なんかこれだと変な、ヒゲが濃い人みたいな感じですもんね。
いや、はや。まだなんかその、なんかこう、ハゲてた時の方がかっこよかったな、カシャさんって思って。
ああ、確かに、ハゲてた時の方がちょっと格違い、格上感は。いや、でもまあ、最後のこの姿もそれなりに僕はボスっぽいなとは思いましたよ。
はいはいはいはい、はい。なんか俺はなんか、父さんのフルアーマー状態にしか見えなかったんだけどね。
ああ、個人的にはなんか、やっぱセルから、セルに通じるドラゴンボール宇宙人感があって、強そうだなと思いましたよ。
はいはいはい。でもそうなると、これはまだ最終形態じゃないのかな？それともこれがやっぱ最終形態なのかな？
あー、これが最終形態のような気がしますけど、まあ、顔に関してはやっぱり物を食べるときに何か、このデザインがどう動くかっていうのには一ネタありそうな気がしますけどね。
あー、なんかシンゴジラが熱線吐くみたいななんかあるかもしれませんね。
それあー、まあそうです。そんな感じでちょっと何か変形要素があるかもしれません。ということで、まあ物を食べる、シーンが出てくるようだったら期待です。
はい。
まあ、もう死ぬまで食べないかもしれませんけどね。では続きまして、磯部一面物語、キュアつらいよの無類のゼロ、中間亮先生による第199話内容としては、磯部藩はゼロでしたが、 天草四郎が来たことによって、100億手に入れましたという展開でした。
いやもうこのシリーズどうするんだろうなって思ったら、とんでもねえとこが矢が飛んできたなって感じでしたね。
まあ確かに。領民集めっていう展開自体は、ああ、なるほどなっていう感じですけど、その、出てくるのが天草四郎で、しかも頭に矢が刺さってて、やべえっていう。
もう何が何だかわからないっていう。
最後の麦を生み出す時の、頭の矢を引っ張って、ああ、ああ、ああって言ってる、ハンターハンターばりに、ああ、ああって言ってるところは、あそこで一気に天草四郎のこと好きになりましたね。
そうだね。ここなんだかすげえ狂気を感じるよね。
そうですね。笑っちゃいましたもん、やっぱそこで。
アーメンって言って、稲穂が生えるって。
はいはい。
もう何から何までぶっ飛んでるなって。
なんかちょっと気持ち悪さとともに笑いが出ちゃいましたからね。うん、そこで一気に天草くんのことが好きになりましたよ。
いや、よかったね。で、100号獲得っていう。
はいはい。
こうやって米増やしていくのかよ、みたいな。本当どうすんだろうね、これ。
仲間先生が飽きたら終わるんだろうなと思いながら読んではいますけど、うん、個人的にはいつまで続けてくれてもいいと思ってますよ。
そうだね。本当最終的に100万石期待しましょうって感じ。
いやもう本当、江戸を超えてほしいですね、早く。
はい。
では最後に目次コメントは、とりあえず最終回のニセ恋コミ先生、最後まで書かせてもらえて超幸せです。長い間ありがとうございました。ではまた。
いや、はい。まあ本当にね、ニセ恋はアニメ化もされましたし、しかも何期もやったじゃないですか。
はいはいはい。
いやでも本当幸せな、連載生活だと思いますね、本当に。
はいはい。いやー、ということで本当に最後まで書ける漫画、数少ないですからね。
うん。
うん、ちゃんと完結まで書けたということで、お疲れ様でした。次にまた、期待をしておりますと。
はい。
あとは、約束のネバーランドの方が、先週がデミズ先生だったんですかね。今週、海宇先生のコメントで、改めまして本作よろしくお願いいたします。ジャンププラスでの読み切りも、今一度ぜひぜひ。というコメントでした。
読み切り。
読み切り、そうですね。お二人とも、というかこの二人のコンビは、まず最初にジャンププラスで読み切りを一本掲載して、いきなり本誌連載という感じでありましたので、うん、その読み切り、まだ、ネット上で読めるようになっております。
ワンピースの小田先生、4DX でゴールド見てきた。揺れも楽しいし、3D の立体車、これまた必見レベルっていう。
はいはいはい。
やっぱちゃんと見に行ったんですねっていう。
いやもう、もちろん行きますよ、それは。
うん、じゃあ本当に、今週末く、先週末くらいに、じゃあ 4D 見た人はもしかしたらっていう。
ああ、どっかで遭遇してるかもしれませんね。東京だと、小田原に行くのかな、わかんないですけどね。4DX だと。MX4D だったら結構大人に見やすいんですが。僕もちょっと小田原に 4DX を見に行きたいんですが、木曜以降は X 面が始まってしまうんで、回数少なくなっちゃうんですよね。
はいはい、は
い。いやー、ちょっと、迷い中です。
はい。
あとは最終回に一段では、日の丸相撲の川田先生、小見先生の女の子に、毎週もだえていたのは僕、お疲れ様でした。というコメントでした。
うん。まあほんとヒロイン可愛かったですからね。
はいはいはい。また、川田先生は結構女性キャラとかに関して、なんか、未だ研究してる感じが感じられますからね。上手くなっていってってる感じというか。
いや、ほんとそうですね。
いや、その際にはニセ恋も勉強の対象だったのかなと思ったりします。あとは、ゆうなさん、三浦先生、PSVR また予約できず、また抽選結果待ちですということで、先日、なんか追加予約の受付の日の朝に、ふらふら街を歩いてるときに、ヨドバスカメラとかビッグの隣を通りましたが、もう並んでる方たちはもうみんな中国語で会話してましたね。
ほうい
やもう明らかに転売目的っぽい人の行列になってましたね。
いやーちょっと困りますね。行き渡らないのは嫌ですからね。
いやーそうですね。ということで、なんとか転売の魔の手を逃れてみんなの元に行き渡ってほしいな。僕の元に来てほしいなと思います。あとは鬼滅の刃後藤家先生、お手紙イラストありがとうございます。テレテレ嬉しい。
あざといね。
あざといですね。いやいやいや、もう可愛らしいですね、
うん。
なんか最近肩の力が抜けてきたのかもしれませんね。
いやまあそうですね。本当になんか初期に比べて炭治郎くんがどんどんギャグキャラになってるからね。
はいはいはい。先週もうまままままままま、みたいな謎のコメントでしたからね。
うんいや、いいですよ。このままなんか肩の力を抜いたコメントで、コメント誌に直木ちゃんとほしいですね。
いや、そうですね。まあ、このコメントはこのコメントで、今までのこう、真面目なテイストの中に、 独自のセンスを見えるコメントも良かったですけど、今週のような、なんかわかりやすく、可愛らしいコメントも、これはこれでありだと思います。
はい。
では来週は、ニセ恋が終わったからでしょうか。もうお前らの好きにはさせない恋と革命の8月共同戦線新連載3連弾第2弾、新連載関東カラー54ページラブラッシュが始まります。生まれつきかっこよく見られる遺伝子を持つ男に迫り来る異性のラッシュという。
いや、まあ確かにもう、ニセ恋すげえ、意識してる感じしますよね、これね。
あ、本当ですか。
いや、だってなんか、ね、なんか、金髪の転校生かわかんないけど、金髪っぽい子に、ちょっとおそらしめな子がいるってなったら、あれニセ恋って思っちゃう。
ああ、でもまあ、金髪の子は人間じゃないみたいですから。
うん。
そういう意味で、個人的にはやっぱ、ユラギソのユナさんとの戦い、全面対決になるんじゃないかと思ってますけどね。
いや、まあ、そうだろうね。実際今、ラブコメ、ジャンプのラブコメ誰かって言ったらユナさんですからね。
はいはいはい。いや、ということで、ニセ恋よりむしろちょっとユーナさんとの絡みの方を期待しています。まあ、主人公が生まれつきかっこよく見られる遺伝子を持っているってあたりとか、なんか昔のジャンプの漫画で硬派を目指す男が女性を引きつけるフェロモンを出してしまうせいで大変みたいな、大昔のジャンプ漫画を思い出したりもしますね。
なんかあった気がするけど、なんだっけ。
もう詳しくは今思い出せないんですが。といったラブラッシュ大変楽しみです。そして、新連載第3弾に関しては、39号8月29日発売号より、レッドスプライト、八木智博先生が始まる予定です。
そうですね。まあ、八木先生も、ね、はい、アイアンナイトで実力見せてくれてますからね、楽しみですね。
あ、そうですね。ということで、新連載はそんな感じで、あとは来週、センターカラーは、物語は終焉、されど魂は永遠なり、ブリーチ、堂々、完結記念センターカラーと、あと他センターカラーは大人気御礼センターカラー、僕のヒーローアカデミア、この2個だけですか？
ぽいですね。
ああ
。まあ、それはブリーチがセンターカラーですからっていう。
はい、はい。ブリーチのセンターカラーが枚数多いんですかね。
うん。
まあわかりませんが、とりあえず来週は2作品がセンターカラーかなという感じになっております。ということで、来週、まずさっきから来週来週と何度も言ってますが、実際は再来週になります。38特大号8月22日発売となっております。ではお疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。